懐かしき色ともなしに何にこの末摘む花を袖に触れけん紅の一花ごろも薄くともひたすら腐す直し立てずば
源氏物語紫式部与謝野晶子役末摘む花川衣も上に来たれば和衣も子は聞くことの皆身にしまぬらし晶子源氏の君の夕顔を失った悲しみは月が経ち年が変わっても忘れることができなかった。左大臣家にいる夫人も六条の貴女も強い思い上がりと源氏の他の愛人を寛大に許すことのできない気難しさがあって扱いにくいことによっても源氏はあの気楽な自由な気持ちを与えてくれた恋人ばかりが追慕されるのである。どうかして大層な身分のない女で可憐でそして世間的にあまり恥ずかしくもないような恋人を見つけたいと懲りもせずに思っている。少し良いらしく言われる女にはすぐに源氏の好奇心は向く。さて接近していこうと思うのにはまず短い手紙などを送るがもうそれだけで女の方からは好意を表してくる。冷淡な態度を取り得るものはあまりなさそうなのに、源氏はかえって失望を覚えた。ある場合、条件通りなのがあっても、それは頭に欠陥のあるのとか、理智一方の女であって、源氏に対して一度は思い上がった態度に出ても、あまりに我が身知らずのようであるとか思い返しては、つまらぬ男と結婚をしてしまったりするのもあったりして、話をかけたままになっている向きも多かった。うつせみが何かの折々に思い出されて敬服するに似た気持ちも起こるのであった。軒場の荻へは今も時々手紙が送られることと思われる。ほかげに見た顔の綺麗であったことを思い出しては、常人としておいて良い気が源氏にするのである。源氏の君は、一度でも関係を作った女を忘れて捨ててしまうようなことはなかった。左衛門の乳母と言って、源氏からは第二の乳母の次にいたわられていた女の一人娘は太夫の名婦と言って御所勤めをしていた。王子の兵部の太夫である人が父であった。多情な若い女であったが、源氏も宮中の殿居所では女房のようにして使っていた。左衛門の乳母は今は筑前守と結婚していて九州へ行ってしまったので、父である兵部の太夫の家を実家として女官を務めているのである。日立の大主であった親王、兵部の太夫はその祖父である。が、年をお取りになってからお持ちになった姫君が孤児になって残っていることを何かのついでに妙部が源氏へ話した。気の毒な気がして源氏は詳しくその人のことを尋ねた。どんな性質でいらっしゃるとかご器量のこととか私はよく知らないのでございます。内気なおとなしい方ですから時々は貴重腰くらいのことでお話をいたします。金が一番お友達らしゅうございます。それはいいことだよ。金と詩と酒を三つの友というのだよ。酒だけはお嬢さんの友達にはいけないがね。こんな冗談を源氏は言った後で。私にその女王さんの金の音を聞かせないか。常陸宮さんはそうした音楽などのよくできた方らしいから。平凡な芸ではなかろうと思われる。